暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーです。4月1日から再建管理条例が施行されます。条例の目的、市では人口減少や少子高齢化などの影響による歳入減少が懸念されており、市税などの市が自主的に収入することができる自主財源を確保するため、適正に債権を管理し、確実な債権監修に努める必要があります。市の債権には、市税や介護保険料、保育料、市営住宅使用料、学校給食費などの金銭債権があり、債権が発生すると、台帳の記録、納付状況の管理、滞納者への督促や催告、滞納処分、強制執行、債権放棄などの事務手続きを行います。この条例は、債権が消滅するまでの一連の事務手続きを統一した債権管理としてルールを定め、市民の皆さんの負担の公平性と財政の健全性確保を目的としています。条例による効果、納付する財力があるにもかかわらず、納付しない滞納者に対しては、法令に基づく滞納処分や訴訟手続きにより厳格な対処を行うことで、自主財源の確保につなげることができます。一方、所在不明や破産などの理由により、回収努力を尽くしても回収の見込みがない非強制徴収高債権と市債権については、その債権を管理していく事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に集中することができるよう、統一した基準を設けて債権の放棄を行うことで、効果的かつ効率的な債権管理を進めることができます。対象となる債権、市の債権は、市税、公債権、市債権の3つがあり、そのうち公債権は、強制徴収公債権と非強制徴収公債権があります。市税とは、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税など地方税法に基づき発生する債権です。公債権のうち、強制徴収公債権とは、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、下水道使用料、生活保護費返還金など、地方税のように滞納処分が可能な債権です。非強制徴収公債権とは、農業集落排水施設使用料、返還金など、公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権を言います。市債権とは、水道使用料、学童保育料、市営住宅使用料、学校給食費など、地方上の契約などに基づき発生する債権です。債権管理条例の概要。納期限内納付の推進、公平な負担の確保、納付の公平性を確保するため、納期限を過ぎた公債権について、延滞金を徴収、また市債権遅延の場合は、損害賠償金、遅延損害金の徴収に努めます。督促状の発送、督促手数料の廃止、債権が納期限までに納付されない場合は、納期をしていて督促状を発送、督促手数料は、4月1日以降に新たに発生するものを廃止することとし、その管理のために生じる事務負担をなくし、滞納債権の回収に注力します。情報共有、市税と強制徴収公債権は、滞納処分の執行のために必要な範囲内で情報を共有し、一元化した債権監修を実施、非強制徴収公債権と市債権は、徴収停止、納期限延長、債権放棄措置に限り情報を共有します。債権放棄の要件の整備、適正な滞納整理を実施しても、なお回収不能と判断した場合は、地方自治法に基づく債権放棄の要件を設けることで、回収見込みのある債権に重点を置いた債権管理を可能とします。納付が困難な場合は、速やかに納付相談を、やむを得ない事由により、納付が困難な場合は、分割での納付や、納期限の延長などの手続きを行える場合があります。納付についての困りごとがある場合は、速やかに各債権の担当課に相談ください。問い合わせは、収納対策課、 電話 77-2511 です。脳ドックの検診費を助成します。国民健康保険加入者、または後期高齢者医療加入者が対象です。対象、国民健康保険加入者、紀の川市の国民健康保険に加入し、令和3年4月1日時点で30歳以上の国民健康保険税を滞納していない人、後期高齢者医療加入者、申請時に紀の川市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し、後期高齢者医療保険料を滞納していない人、なお、3年4月1日時点で、いずれかの加入者であっても、検診時に資格喪失している場合は受診できません。資格喪失後に受診した場合は、検査費用を徴収します。医療機関名、1、日本赤十字社和歌山医療センター、2、和歌山市医師会成人病センター。3、医療法人西村会公用病院、金曜のみです。4、菱川リハビリテーション病院、火曜、土曜のみです。受診期間は4年3月31日木曜までです。定員は、国民健康保険加入者は、1から4の医療機関合計で380人です。後期高齢者医療加入者は、1から4の医療機関合計で30人です。自己負担額、1から3の医療機関は1万円、4の医療機関は5000円です。注意事項、ペースメーカーや除細動器などを装着している人は申し込みできません。1から3の医療機関は、脳ドックの検診、特定検診の検査内容が含まれています。市の特定検診と重複して受診した場合、特定検診の費用、11,187円は自己負担となります。4の医療機関には、特定検診が含まれていないため、40から74歳の人は、市の特定検診を受診してください。申し込み期限、3月19日金曜、必着です。申し込み方法、次の、い、ろのいずれかの方法で申し込みください。電話での申し込みは受け付けません。い、下の記載内容を参考に、はがきまたは、封書で国保年金課へ郵送する。ろ、国保年金課、各支所、出張所の窓口に備えている申し込み書に記入し、直接窓口で申し込みをする。いの記載内容について、申し込みの宛先は、郵便番号 649-6492、住所の記入は不要です。紀の川市国保年金課、脳ドック係宛て。記載内容は、保険証の記号番号、郵便番号、住所、受診希望者氏名、振り仮名をつけてください。生年月日、満年齢です。連絡のつく電話番号、希望する医療機関、日赤和歌山、成人病センター、公用病院、岸川リハビリテーション病院の中で、一つ選んで記載。希望した医療機関で選外となった場合、A、B のどちらかを選んで記載してください。A、希望の医療機関以外は受診しない。B、その他の医療機関でも受診したい。第一希望以外の医療機関名を一つ記入ください。過去に、紀の川市脳ドック助成事業で受診したことの有無。以上、すべて記入ください。記載漏れがあると無効となります。申し込みは、受診希望者一人につき1枚が必要です。同一人が複数応募しても、1枚のみ有効とします。申し込み書に記載した以外の人が受診することはできません。申し込み受付の時点で、市が医療機関へ当選者名簿などの個人情報を提供することや、市が検査結果などの個人情報を医療機関から提供を受けること、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の収納状況を調査することに同意したものとみなします。受診者の決定、受診希望者が多数の場合、当該助成事業を利用したことのない人を優先した後、抽選で決定し、4月中旬に結果を全員に通知します。承認された人は、期日を確認の上、医療機関に受診予約をしてください。問い合わせは、 国保年金課、電話 77-2511 です。狂犬病の予防接種、登録各種手続き、生後91日以上の未登録の犬を取得した場合や、引っ越しなどで住所が変更になった場合、飼い主が変わった場合、飼い主が死んだ場合などは、30日以内に生活環境課に届け出ようとしてください。観察をなくした場合は、再交付もできます。登録手数料3000円、再交付手数料1600円です。狂犬病予防集合注射を実施します。当日必要なものと手数料について、登録済みで狂犬病予防注射のみの場合、手数料1頭につき3250円。持ち物、集合注射案内はがき、これは市から送付されます。問診と飼い主の氏名を記入して持参ください。新規登録と狂犬病予防注射の場合、手数料1頭につき6250円です。当日はマスクを着用してください。当日会場に来られない場合は、動物病院で予防注射を受けてください。なお、日程表の時間は予定ですので、多少時間が前後する場合があります。注射はどの会場でも受けることができます。地区別の日にちは、内田地区は4月12日月曜と4月13日火曜です。桃山地区、友淵地区は4月14日水曜と4月15日木曜です。長地区は4月16日金曜と4月17日土曜です。古川地区は4月19日月曜と4月20日火曜です。岸川地区は4月21日水曜と4月22日木曜です。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。食育情報通信シリーズ4、食育の町紀の川市。食育の町紀の川市では、家庭でできる食育の情報をお知らせしています。今回のテーマは、幼少期の食育です。市が実施した令和2年度健康に関するアンケート調査では、1日3食を毎日食べる人の割合は、小中学生がおよそ 70% に対し、20歳代男性がおよそ 40%、20歳代女性がおよそ 60% とやや低い傾向にあります。進学や就職で親元を離れ、自分で食事を準備するのが手間で、ご飯を食べないという人もいるのではないでしょうか。一人で暮らすようになっても食事をきちんと取れるよう、幼少期から食に対する正しい知識や意識を持っておくことが大切です。家庭で実践できる子どもの食育活動の例、メニューを考えてみよう。週に1回、月に1回など、子どもがメニューを考える日を作りましょう。好きなものだけでなく、主食、主菜、副菜などのジャンルからそれぞれ1品ずつ考えてもらいましょう。一緒に買い物をしてみよう。家族と一緒に買い物に行くことで、どの料理にはどの食材が必要かを学ぶことができます。また、野菜などの食材の目利きの力も養われます。料理に挑戦してみよう。ちぎる、混ぜる、お皿に盛るなど、刃物を使わない簡単な調理から子供に挑戦させてあげましょう。自分で作った料理なら、苦手な食べ物も美味しく感じられることもあります。料理をきれいに並べてみよう。例えば和食では、主食や主菜、汁物などの配膳する位置が決まっています。配膳のお手伝いをしながら、食事のマナーを身につけることができます。幼少期から食に関心を持ってもらうためには、家庭での食育がとても重要です。学校では、食事の重要性や文化、社会性などを学ぶことができますが、食の選択力や楽しさは、家庭でも育んでいく必要があります。楽しみながら食事をすることが何より大事です。どうすれば楽しく食事できるか考えて、食育を実践していきましょう。問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511 です。以上、暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーでした。